皆さんこんにちは。 NJ ウェーブ第14号です。
わ
またいつもの
いつもの始まりか
始まり始まり、やっと14号になりましたね。
すごいね。
すごいんだか
すごいんだかどうだ
すごいんだかなんだかわかんないんですけれども、とうとう14号になりまして、はい、先日、新曲初恋が配信となりまして、
はいましたね、すごい4ヶ月ぶり。
白と黒以来だから、
だってあれは7月ぐらいだったから4ヶ月ぶりだよ。
そうだね。なんでこんなに間が空いた
の？何してたのその間？
何してたんだろうね。
あ、そうだね。その間に、そのほらガレーバンナイトとかさ、あったりとか。
まあ、あったといえばあったけど、そんなに空く理由があったかなっていう。何してたかな。
何してた？
曲ができなかったんじゃない？あの、いくつか曲がこういうのはどう、こういうのはどうっていうのが確かあったんだよ。次これ作ろうとか言いなかったけど。
そうだっけ？
なかなか進まなくてここになっちゃったのかなって思った。今
全然もう覚えてないやん。
そうですね。まあいつものように先にちょっと制作話をね、しようかなと思うんだけど、
はいはい、
一番最初はね、あの2ステップっていうリズムがあって、でそういう曲を作りたいなっていうのは前からあって、でリーダーがなんかちょこっと作ったんだよ。
そう、最初に
ピアノのコードで、
そうコードをまず作って、それからその、まあループのね、あのドラムループで、まあ一応2ステップっていう2ステップなんとかっていう、まあドラムループをこうはっつけて、でまあ順に渡して2ステップの曲だよ。
それがねすごくね、その
全然2ステップじゃないんだよね。
2ステップのリズムがめちゃくちゃ合ってなくて、合ってないっていうのはそのピアノの感じと自分の中にある感じと全然合ってなくて、このリズムはダサいでしょって勝手にリズムを私が変えて
だって2ステップって書いてんだもん。
違うの、違うね、2ステップっていうのがよく分かってなくて、で一応そのうちらが好きなクレイグ・デイビッドっていうアーティストとか2ステップの曲多かったりするから、それでね、あの何度も聞いたりとかしていいなと思ったら、これが2ステップなんだっていう程度で、
そう、ね、
自分たちでこうリズムを組んでやれって言われたらちょっと分かんないよね。
よ
ね。結局ループをいろいろ加工して作ったんだけど、それで私がリズムを勝手に直して、それから、
そんで俺がそういう純が組んだリズムに、なんかパーカッションとかなんか入れたら違うとか、
違うってまたね怒ってね
怒られてんだ。
全然これじゃ2ステップじゃなくかけ離れてってるよって言って、それも勝手に
だって分かんないんだもん、ずっと
だって全然雰囲気違っちゃったじゃん。なんかちょっとラテン乗りになっちゃった。
ああそうね。
だからもう違うってっつって、それはかっこいい悪いからやめてって言ってやめて、そこからスタートした感じじゃない？
そうだね、そこからは結構ね、たったかたったかいろいろ、
いろいろやってて、でちょっとリズムをなくして違うリズムをこう足を入れたりとかして、そしたらなんかたまたま入ってたピュッっていう、なんていうんだろう、なんていう音、ピョンっていう音、ぴょんぴょん言う音がたまたまそれに、そのループにくっついてて、それでそれをいいじゃんって言って、そしたら私がフォワンっていう音が欲しいって言い出して、
ないよそんな音、
フォワンっていう音が欲しいんだよとか言って、ないって言うんだけど探せと命令して、あのね、ネット上でフリーで、
違うよ、ネット上じゃない、あれは俺が昔持ってた、その フリーのそのサンプリング CD から、
あ、そこから探してくれたんだっけ。
そうだよ。
あ、そっか、うん、
ネットじゃない、
私がこういう音だよって。
そうだって一個ずつ音こうやって聞いて探していたんだから
それでこれこれとか言って、うん、こういうのってそれって言って
ね、よくあったね。
ってあれ何の音なんだかよくわかんないんだけど、
もうなんだろうね、うん、SE っていうか、そうなんていうかね、
ポワンポワンって音だよ。でも
なんかねあれなんていうのかな、そういう R&B 系とかにあるよ ね、 ね、
そうそうそう、よく聞く、
あの水たまりのね、ポチャンとか
ポチャンみたいな、
ああいう系じゃない、
うんうん、そう、よく私もその結局使ってるポワンって音はもうそのものだったの、私が、うんうんうんうん、想像してたね。よかった見つかって
じゃあ俺が最初ないからさ、なんか全然違う、なんかピュッとか、
違うよそれじゃない
って分かんないんだ。
そう、分かんない、
ポワンとかって言われても、
そう、私がだからもう口でやろうかなやろうかなと思ったけど、そんなうまくいくはずもなく見つかって、それが結構いいアクセントになったかなと思う。うん、あとは私今回歌詞はすごく苦労したというか、最初から初恋っていうのをテーマにやろうって思ってなかったから。
じゃあそう、どっからテーマが出てきます、うん、
いや、サビがただ恋すればいつだって初恋になるんだねっていう言葉が出てきてから、周りこう肉をつけてった感じだから、あそこがなんかこう元になって作ってったのね。でも、初恋の曲ってまあね、いろいろあるんだけど、初恋っていうタイトルがついてるのとかって本当の初恋の話がやっぱり多くて出てるのって、で、まあ恋をするたびにね、同じ人を好きになったりするわけじゃないから、そのなんだろうな、ドキドキ感みたいなのって毎回毎回、何度恋をしても何回もそうなっちゃう自分はね他の人はどうなのかな、わかんないけど、今まで学んできたものがあんまり意味がないなっていう感じがするんだよね、その時は、それで、そういう駆け引きとかのね、あれはやっぱ今までこうあったこととかが、多分一応ね勉強になって少しずつ成長してるんだろうけれど、一番最初ってやっぱり変わらないなって思う。
なるほどね。
そう、毎回繰り返すっていう、そういう感じを。
なるほど。いや、だから俺はね、その発想がねすごい面白いなと思った。まあだからさっきも言ったように、初恋の歌って言ったらやっぱりその、ね、自分が、まあ、小学校か中学校か分かんないけどその時に初めてこう思いがよくね伝えられなかったみたいな歌がすごくやっぱり、ほとんどがまあそうだと思うんだけども、
そう
だ
ね、
今回で結局はそれが何年経っても、何年経ってもっていうか今になっても、その度その度に初恋と思えるっていう発想がね、ああ面白いなってすごい思った。そうそう、
まあ歌詞はそんな感じで、でもねやっぱりすごい、これを歌詞書くのはちょっと時間かかっちゃったな、なかなかうまくまとまんなくて、まあ無事に作れてよかったんだけど、あとはね、そうだな、オケとか、あ、一番最初にやっぱメロをさ、私がサビこんなのどうかなっていうのでやったらなんかね、ダメ出しされて
そう、俺もあんまり全然良くないよこれとかって言ってた、
ね、最初はねちょっと全然違う方向に行っちゃったんだけど、でもね、あの結局全体最初 AB ってやって、サビがなかったのね、AB やったらそれは一発で、なんかいい感じで、普通のあそこのサビメロを思いついたからやったら、いいっていうんじゃないんだけど、あ、なんかいい感じだねっていう ふうに言われて、うんうん、まあ、じゃあこのまま行ってみようっていうそのなんかいいっていうんじゃないけどなんかいい感じって来たのは、うん、結構いろんな曲そういう曲が多いのね、
そうね、なんかね、
君とキスとかね、そうもそうなの、ハグとかも、
そうだね、なんかね、こうね、俺はだから最初はあまりいい曲じゃないと思ってたんだけど、うん、なんか聴いてるうちに、
好きになってくる、
そう、良くなってきたから、なんかちょっと中毒っぽいっていうかね、なんつったらいいのかね、うん、なんかそういうこう、なん、だから逆に何回でも聴ける曲、いい曲ってほら、うん、逆にこう何回も聴いてくると飽きちゃうんだけど、うん、聴けば聴くほどこうなんつうの、うん、味が出てくるっていうタイプの曲なのかなって、まあ、勝手に思ったんだけどね、うんうん、だから結局聴いててだんだんこう、うん、なんかこう良くなってきたじゃんみたいな勘違いかもしれないん
だけど勘違いね、うん、難しいよねそこら辺で、
まあね、
うん、そうね、あとはね、オケはだいたいそれができてからオケはもうほとんどリーダーに任せて、かっこいいベースが入ってきたね、すごいね、
そう
あのやっぱリーダーが作るベースはすごいいいよね、かっこいい、
まあでもね、こう本当はこうしたいっていうのがあるんだけどね、うん、ちょっとそこまでいつもたどり着けてない感じが、
あ、そうなんだ、実際あれ弾くとなったらすごい大変じゃない
、うん、あのね、でもね、そう、今回はちょっと工夫したのは、その、うん、あの実際にベースを本当にこうシンセベースではなくて本当に弾いてるっぽいニュアンスを出したっていうか、うん、だから、うん、となんだろう、こう普通ベース弾くときってこう、うん、なんつうの、
うん、
音が出てない合間にこうミュートっていうかペシペシって
手で
お腹叩いてんだけどジェスチャー
してんだけど
そうそう、だからドゥーツッタドゥーツッてこうツッてこうなんです
ね、
ミュート、そのなんつうのミュートデータを結構細かく入れてて、だからそこがこうグルーブなんつうになるようにっていうか、あとはそのロジックでのその機能でヒューマンなんとかっていう機能があって、うん、ちょっと人間っぽくだからあえてデータを崩しちゃうの、こう、
ああそういうのニュアンスを出してくれる
ニュアンスを出してくれる機能があって、それをだから結局あの、うん、LP もそうなんだけど、 LP も最初はなんつうの、うん、打ち込みでこうやって入れていったんだけど、うん、最後にそのヒューマナイズなんとかっていうのをかけたから、うん、こう全部データがこう微妙にずれるのね、
へ
え、あの和声がこうずれたりとかタイミングがこう、
和声がずれるの、
だからこれ、うん、3和音だったらその3和音のタイミングが気持ちずれる、
ああそういうことね、
そういう、
あとはその
そう、あとベロシティとかも変わっていく、ね、だからちゃんとこう弾いてる感じにこう聞こえるっていう
そ
ういう
のが初めて聞いたそんな、
そういう機能を見つけたの、
すごいね、
面白そうとかって思ったら、お、確かにこうちょっと普通にこうベタ打ちっぽくならないっていうか、
うん、
そういうのをちょっとやってみた、
そんなの使ってたんだ、
そうそうそあれもそうじゃん、あのピアノのトゥルルルルルルルって最初のあれも結局そういうニュアンス、だから微妙にこうずれて、
あ、うん、あ、そうなんだ、
そうそう
初めて今知りましたが、
いつもねこう本当は手でこうやってちょっとずらしたりベロシティ変えたりしてこうやっていつも組んでんだけど、もうなんか便利そうな機能があるじゃんとかつってやった、
なるほどね、そう、まあ、今回のはそのリズムがあんな感じだからさ、うん、あのちょっとカッチリした感じに聞こえるところもあるかもしれないけど、うん、実際その生のバンドっぽいアレンジでそういうのやったらより
そうだね、
生っぽく聞こえるのかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
すごい機能だねそれって、う
ん、まあそんなにね本当に意図した感じにはならないんだけど、
それは自分の思い通りってね、ならないよね、そうそうそ
う、ある程度こう崩してくれるみたいな、
うん、へえ、なるほどね、
うん、うん、な感じでしたかね、
そうなんか他に苦労したことある、
苦労したの、うん、そうだ、あんまり、あとはあれだね、そう、この曲のちょっとこう肝になる フレーズがあの Fall in Love っていうあのコーラスあれが
そうだ、
ね、
あれね Fall in Love っていうのがあのオートチューンを使うので、うん、でうちで録音するとそれちょっとニュアンスわからないから聞きながらやりたいって言ってリーダンチでやったんだけど、うん、それがね自分の思うようにできないのね前もなんかでオートチューン使った時にそんな話したかもしれないけど、ね、やっぱりその思ってるオートチューンの効果がわかるんだよね、うん、自分の中ではわかってるんだけど実際こう歌いな聞きながら歌ってると、うん、どうもうまくいかなくて、うん、もう何度もねそこだけで
そうすごい助かる
ね、フォーリンラブだけで
たったそれだけなのに
ね1時間はずっと歌ってたよね、うん、
結構ね、
うん、最終的に
ちょっとニュアンス違うよねとかね、
うん、今出てるのもね本当は自分の、ねうん、頭の中でそうこういうのだっていうのはあるんだけど、うん、結局そこまでたどり着けなくて、うん、まあちょっと妥協と言ってしまえばそうなんだけど、うん、リーダーがうんこれでいいこれでいい、うんうん、これぐらいでいいよっていう話でそうなったんだけど、うん、でね Fall in Love ってそれをこう頭の中でこういうわざとこう外して歌うわけよ、うん、Fall in Love っていうのがFall in Love みたいな
そうそう
じゃないとうまくこ う,
うまく、ね、ニュアンスが出ないもん
だから、かから
ないんだよね、
うん、言葉もなんかすごい Fall in Love みたいな、ね、
あのほらジュンはさあのそのレコーディングしてる時ヘッドホンしてこうやってマイクで歌ってて、うん、外音で俺が聞いてるとすごいね調子パズルな
そうそうそうそう
Fall in Love みたいなね
リーダーに聞かれながら歌うのねすごい恥ずかしいからさ
しょうがないじゃんね
しょうがないんだけどそうそう
すげえウケる
ね、うん、で「フォーリンラブ」って言ってるのにね自分でも「フォーリンナイト」「フォーリンナイト」に聞こえちゃ
う。あ本当
実際あのガレージバンドユーザーズクラブにコメントくださった方
あ、ね、
フォーリンナイトって書かれてたから、ね、やっぱりそう聞こえたのかクリスマスバージョンになっちゃうじゃないかみたいなうん、うん、あの私が一番苦労したのは今回そこ
確かに、ね、
歌入れで
そうだね
うん、そうね、うん、そんなところかな制作話としては、
ね、
あとはね、はい、CM のだね
CM ね
最初
あれってなんでああいう CM になっちゃったの
どういうの
あの掃除機あそっか
3つあったんで
本当
は
あったん
でね一番最初に考えてたのはリーダーのうちでこう鍋をね2人でしながら、うん、でうちらは NJ ではないふりをして、うん、でやっぱり同じようにテレビを見てて、うん、鍋しながらテレビ見ててたまたまこう NJ の CM が入ってみたいなあ今度あの来年アルバム出すらしいよあそうなんだ買うみたいな会話を2人でしようかなっていう
本当、ね、
あの設定で考えてたのそれであのスタンバイまでしたんだよちゃんとね
あ
ついでに鍋食べようぜみたいな話になってさでスタンバイしてでビデオセットしたのはいいんだけどさ、うん、あの線が入っちゃう
ああの
テレビ普通テレビを映すとさあの線が入っちゃう
ブラウン管のね線がね入っちゃうってこと
で、で前日かなんかにビデオでやった時にはそれを知ってたから、うん、とりあえずちょっとどんな風に映るのかっていうのをビデオでこうやってみてみようと思って、うん、その CM をさ撮った DVD を入れてさ流したんだけどその時撮った時は線入らなかったのうまく
なんでダメだった
の多分光の具合とかもあるあれはね確か昼間とかだったと思う、うん、で撮ろうとしたのが夜で、うんそしたらさ線が入っちゃったもんなんだかダメじゃんとか言って
そっかそっかそれでやめたんだもんね
いろいろ用意しているうちにリーダーお腹空いてきちゃって不機嫌になっちゃうし
もういいよとか言い出してもういいよ俺は鍋が食いてえよみたいなCM はどうでもいいみたいな
具がなんかグニャグニャになっちゃってね、うん、その鍋のグツグツ煮える音とか、うん、そういうのを入れたかったのよその生活の中の一部に NJ の こう曲が流れて何気なく流れてるっていうのをやりたかったんだけど、それがうまくいかずにもうじゃあなんか私が考えるわっつって家で私が家で
それすっごいウケたよ。だってそれをさ全然どういうものを撮るかっていうのを聞いてなかったから、
うん、そう勝手に考えてやったのよ。
そんでね上がってきたのを見たらさ、うん、掃除機がーってかけてさ
とりあえずそのねあの本編の音が少しこう聞こえてくる感じっていうのを耳を澄ませてあ聞きたいなって思わせるような、うんうん、そういうのを作りたいなと思って、うんうんうん、でこう一応うちのテレビでこう映し出して、うん、でビデオセットしてみたのよ。そしたら一応その暗い線は出なかったから、うん、ああよかったと思って、でこのまま撮ればいいかなとか思ったんだけど人いないとつまんないし、うん、音も、うん、そうだなと思って、うん、あんまりこう音が聞こえなくなるのってなんだろうと思って、うん、掃除機だでテレビのをつけっぱなしにしながらこう、うん、掃除機かけてて、うん、掃除機かけてる人はもう全然もう無視してて、うん、その映ってるものに対してあんまり興味もなく、うんうんうん、でかすかにこう聞こえてくるみたいなの、う
ん、面白いとかって思ったよ、うん、
行ったり来たりしてあれも何テイクか撮って、
あ本当
そう、うまくこう回んなかったりとか、うん、してね。あれ私が掃除機かけてるのにあのリーダーがかけてるのかとかいう質問があったりとか、
そうそう、お父さんとか体型が似てんじゃん
私とリーダーとすげえ、あれは私だよ、うん、うん、
そう。あとね次の iPhone 編はまあそれは、うん、前からアイディアがあったやつ
ね。あ、その前にね、うん、実はあの台所で洗い物をしてる編もあったのね。
あ、そう。
奥の方に、あの映像の奥の方に左奥の方に、うん、あの台所があるんだけど、うん、そこでこう水を流しながらガチャガチャガチャガチャ音をして、うん、そうやってたんだけど、うん、でも結構音が聞こえててからこれじゃつまんないなと、うん、それでやめた。でその次にもう一本入れた方がいいかなと思って、うん、本当は私がこうヘッドホンをしてそこの音漏れみたいな設定で撮ってたんだけど、なんかうまくいかないなって言ってやめて、うん、じゃあ iPhone からこう出てるような音にしようよとか言ってそれでやったんだよね、あれを、
うん
うん
うん、あれもまあねちょっとなんか聞こえづらくてまあ結局は音漏れっていう設定だから聞こえないんだけど、そうそうそう
あれもね、うん、あのあれ実際本当は音漏れの音じゃなくて
そうだよね、あれは違う音だもんね、あれ編集した音だもんね。
そう実際の
実際はでもあんな聞こえないと思う。
聞こえない聞こえない、
もっと聞こえないよね。
あんな聞こえる
ヘッドホンだったらアップルに
怒られちゃうよね。うちのヘッドホン、うちのイヤホンはそんなに音漏れしないよとか言われるかもしれない。
怒られちゃう。
そうそうそう。うん。そう、あれは iMovie 上で、
そうだね。EQ で編集した音だもんね。
そうそう、音を潰すっていうのあれ、うん。高音出して、なんかよくわかんないけど、うん、
だから EQ をいじった
ってことですね。適当にいじってみて、うん、それでそういう音に似せて作ってみた。うんうん、本番は本当はねいい天気の日にね、まあ、やりたかったんだけど、うん、その撮るってやった週末がね全滅だったのね。天気が悪くて、
天気悪くてね、
だからあのリーダーちの部屋でさ、うん、撮ったんだけどさ、うん、暗かったんでね、うん、ちょっとね、
あと本当ほら、うん、シンタに撮ってもらうって、
ジャケットもシンタに撮ってもらおうと思ったんだけど、なんか体調が悪いからって来れなくて結局2人で全部やったんだ今回は。そう、うん、まあそんな時もあるよね、う
ん、ジャケット評判だったよ、なんか、
うん、よかった、
ノリさんが撮ったのと
かそうね、あれよかったね、うんうん、なんとか
かなり加工してたからね、
そうそうそうそうそんな感じで、
はい、な感じで、まあ、あとは今回は、うん、まあ、そのタイトルの初恋という あれで、まあ皆さんのね、
うん、
こう
初恋話っていうか、まあその曲にあるように、うん、一番最初の初恋に限らず、まあ今の初恋でもいいし、うん、うんうん、何でもいい、何でも、もうこんな、
まあ恋話みたいな、
うん、恋話みたいな、
募集しましたね。
募集しました、1週間ほど。
はい、すごい来た、びっくり。
すごい来た、うん、ね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
それを今回ですね、珍しく、初めてじゃない？
何？
投稿をしてもらって読む。
すごいラジオっぽい。
ラジオっぽい。
次の投稿おはがきは。
おはがき。
おはがきじゃないけど。
ねえ、うん、ちょっとうまくいけるのかな。
どうだろう。
滑舌が悪くて。読めないかもしれないんですけど、全部で9通。
そう、9通来てます。
来てます。
すごい、結構時間かかるかもしれない。
ねえ、ちょっと待って。さっきあのカフェラテを入れて。飲んでんですけど、リーダーに甘いって言われました。
甘い、
ね、なんで、ね、お砂糖入れてないの。ちょっとね、それね、音するからゆっくり置いて、
はい、
あのエスプレッソマシンを使ってカフェラテを作ったんだけど、うん、甘いって言われたよ、
ね、
牛乳が甘いんだよ。
牛乳甘いんだね。俺ブラックの人だから
うん、じゃあ
早速行きますか。
あの順番は適当なんですけど、はい、じゃあリーダーから、
はい、これは一応今回あのその本名じゃなくて、なんていうの、うん、ハンドルネームっていうことだったんで、でもいいのかなこれ。
あ、
本名じゃないのこれ。
そう、一応ハンドル名で本名でもいいですよって一応書いたんで、このまま読ませてもらいます。
で、来たあのそのね、来たまんま全部そのまま読んでいいんだよね。
うん、うん、はい、そう、うん、
じゃあまずは、1人目です、川辺優也さん、ハンドル名ですね。はい、じゅんさんのリーダーこんにちは。
こんにちは。
こんにちは
っていう
東京都在住の大学2年生です。ギリまだ10代です。今の初恋の相手は高校の時の同級生の女の子です。おしとやかで
清染め
で色白な優しい女の子です。高校の時に一度告白して振られて、卒業まで気まずくなってしまったのですが、先日登校中に偶然ばったり会えたんです。高校の時の気まずさは全くなく、やっぱりめちゃくちゃ優しい子なんだなぁと再確認しました。それとともにその女の子に2度目の初恋をしました。現在は徐々に仲良くなろうと計画中です。今年は仲良くなるための期間が短いから無理だけど、来年のクリスマスには…と虎視眈々と考えています。 NJ の曲を聴いてマイペースに恋愛頑張ります。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
聞いてマイペースに、はい、じっくり型ですね。
そうだね、
私もそうだな、結構、
うん、
体当たりはしていかない
う,
うん、いいね。また2度目の初恋だそうですよ。もうその
あ、だって同じ子にってことだよね。
そうそうそう、
いいじゃんね、すごい
ね、
うん、じゃあまあ 10代だよ。
10代でこれからだよね。
もうなんかジジイだよね、しゃべってることが、うん、
だってそうだよ、10代ずいぶん前になっちゃうな
はい、という感じでしたね。
来年のクリスマスには
ね、2人でいいクリスマスを迎えられてたらいいですね。
いいですね、はい、頑張ってください。
はい、
はい、
じゃあ次
次は私、どの方にしようかな。ハンドル名ふたやんさん、初恋はとってもとっても辛かった、切なかった、でもいつもいつも考えていた、思っていた、見ていた、絶対に叶わないと思っていた。小学校1年の時から6年間ずっと一人の女の子のことが好きで、 切なくって切なくってどうしようもなかった。6年間の間にクラス替えが何度かあった。そんな中、偶然にもそのことだけたった一人ずっと6年間一緒だった。なのにどうしても言えなかった言葉、好きというこんなにも短い言葉。小学校時代は毎年僕の自宅でお誕生日会かっこパーティーを開いていて、小学3年くらいの頃まではその子も来ていた。後になって信じられなくなる気持ち。とても優しくって、どうしても嫌いで当時食べられなかったチーズ、そのチーズの入ったサラダ、その子が突然やってきて食べなきゃって食べさせてくれたこと、あの優しさ、温かさ、多分ずっと忘れない。掃除の時間、ほうきを逆向きにして吐いていたのを見て、ほうきを逆向きってどういうこと？あ、なるほど、こっち側の斜め側で吐かなきゃなんて笑顔でその子、恥ずかしかった。でもどうしようもなく嬉しかった。あ、ほうきって向きがあるからね。
ああ、そういう意味ね。
うん、私あのエロい
なわけないし
すいません途中になっちゃった。あるお菓子の中に占いの紙、読んでみると好きな女の子がいたらアタック、結果は大成功、今すぐに、と。その占いの紙をずっと捨てられず、結局何もできなかった。あと2ヶ月で卒業といったある日、突然親の都合で引っ越し転校することに。お別れ会を開くみたいな状況ではなく、親の手につかまり夜逃げするような状態。それがあったからすっかりきっぱりとできたんだろう、今思うとそう思う。それが僕の初恋でした。終わり。小学校1年の時から6年間ずっと一人の女の子のことが好きだった。これはね、私はね、小学校5年生の時からね、高校3年生の時まで同じ人のこと好きだった。5年間かな。5年間。そうね。
あ、だって俺もそうだよ。だって小3から告白したのがね、中2だった。
あー、そう。
うん、まあ、ずっと小学校も中学校も一緒だったから。
へ
え、そっか。まあその頃ってね、やっぱそうだよ、なかなかこう
言えないんだよね。言えない、言えないっていうか、なんだろうね、分からないよね。
ん？
どうすればいいのか。
まあ、まあね。なんだろうね。
でもすごくない？6年間の間にね、クラス替えが何度もあって、うん、そのことだけずっと一緒だったんだって、6年間。なんかこう、つながりどっかであるんじゃないかなと思うんだけど、もうその、引っ越した以来はもう全然、何も情報がないのかな。ね、
ね、
あとはね、小学生ぐらいの時とかだとこう優しくされるとすごくそれがね、こう残るよね。
そう、
っていうのがあるよね。何？
いや、いろいろね、ちょっとね、思い出して。
いや、って何その遠い目は。
まあ、また徐々にちょっと話していきますね。いっぱい思い出して、今ね、フラッシュバックのようにね、うわーってきた、なんか、うん、面白い話がいっぱいあるんだよね。
このふたやんさんの占いの紙は今でも持ってるのかな。そういうのってあるよね、捨てられないの。私ね、捨てられないものいっぱいあってね、こりゃいかんのよ。
いかんのよ。
多分ね、あのもらったラブレターとか、多分ここら辺、今ね、今日はね、私の部屋で撮ってるんですよ、珍しく。この中にラブレターがいくつもうっさあったりするかもしれません。捨てられない。だってそういうのって捨てられなくな。
いや、俺ね、多分ね、あの自分のその実家のね、机の中に全部ね、入れてたの、今までもらった手紙とか。それはね、でもね、ほら、俺が東京来てから、まあその部屋は弟が使ってたんだけど、 まあ、ほら何年かぶりに帰ったら、うん、もうその机自体ももうなかったから、だから処分しちゃったんだよね、きっとね、
そのまま机ごと。
なんかいっぱいラブレターみたいな入ってるみたいな。
中身1個ずつ見られちゃったかもしれない。
見られたかもしれない。恥ずかしいわ。
ふたやんさんからでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ次です。メモリーズさん、中学生の時に同級生を好きになりました。10月に井の頭公園のボートに一緒に乗り、クリスマスプレゼントに私のイニシャルのペンダント
噛んだ
クリスマスプレゼントに私のイニシャルのペンダントをあげました。もらった年賀状の蛇年のイラストにそのペンダントが書いてあって嬉しかった、うん、でも年を明けたら受験で疎遠になってしまいました。今でもどうしてるかなってたまに思い出すことがあります。
へー、イニシャルのペンダント、
うん、イニシャルのペンダント、
井の頭公園井の頭公園、私も思い出がありますね。
本当なんかあるよね、なんか伝説が
井の頭公園の
ボートに乗ると別れるとかってね、よく聞くよね。
ごめんね、メモリーさん。でもいやいや、あのそれはどうだかね、わからないけれど、嬉しいよね、そういう、なんていうのかな、
あ、そうそう、結局ね、自分のあげたものをこう、うん、なんつうの、まあまだ持っててくれたりとかさ、
うん、
使ってますよとかね、うんうんうんうん、そういうのがこう分かると嬉しいよね。
ね、
う
ん、それがその年賀状のイラストに、
うん、そう、イラストに、
ね、ペンダントがさりげなく書いてあったんだろうけど、蛇、うん、にペンダントがかかって
た。いや、分かんないけど。
別にこう隅にこう書いてあったりしたのかな、うん、それは嬉しいよ ね、
ね、
多分私そういう年賀状もね、うん、捨てられずに置いてある、うん、置いてあるよっていうか、うん、そういうの捨てられない
ね、うん、まあ自分からやっぱあんま捨てないよね、そういうのは。
うん、
だからいつの間にかなくなっちゃったとか、
うん、まあそれはリーダーのお母さんとかが
勝手に捨てちゃったみたいな。
机ごと、
机ごと、
机ごと
捨てちゃう。すげえよそれ。
うん、
うん、
あ、自分のイニシャルのペンダントか、
うん、俺 N だ、 N、
LJ
NJ
で
意味あります。はい、ありがとうございました。
森一さん、ありがとうございました、はい、ちょっとここにかかると音がすごいするから、気をつけてください、ね、
はい、すいません、うん、ごろりち
ょっとすいませんね、雑音が時々入るのはリーダーがバタンバタ
ンごそごそして
る。次はですね、次ハンドル名トムクマさん、小学4年生の2学期初め頃だったと思う、かっこもうはるか昔のことなのではっきり覚えてません。彼女は関東からの転校生でした。教室に入って自己紹介をした後、隣の席へ。まだ教科書を買っていなかったので2人で見ることに。その時は賢そうな女の子で、どこか都会の感じのする雰囲気に戸惑っていました。当時はあまり積極的な方ではなかったので、可愛いなと思ってもめったに話すことはありません。でも頭の中ではこっちを向いて笑ってくれる顔を妄想して、本当にそうなったらなって思っていました。その年の暮れ、彼女と話すきっかけを作りたくて年賀状を書くことに。当時はもちろん携帯もなく住所もわかりません。途方に暮れていました。しかしある日、偶然にも彼女の家の近くにいるやつがいることが判明。彼女の家の近くにいるやつっていうのは友達かな、
うん、
うん。あまり好きなやつではなく年賀状を出すつもりもないやつだったけど、ダメ元で年賀状出すけん住所教えちゃり、住所を教えちゃりと言ったらよかよとすんなりゲット。ドキドキしながらそいつの住所を参考に彼女の名前を年賀状に書きます。すごいな、
すごいな。じゃあ例えば1の2の3だったら、
う
ん、1の2の5とか、
名前を書いたんじゃない、
面白 白い。
女の子に年賀状を出していることが家族にバレるのが恥ずかしくって、うん、他の年賀状ができるまで本の間に隠して、うん全部書き終わってポストに出しに行こうとしたら、母親が年賀状書き終わったっちゃろ、出してきちゃろうかと言った。まずいと思ったので、まだ書き終わっとらんけんよか難しいね書き終わってら書き終わっとらんけんよか、
博多弁なのかな、
書き終わっとらんけんよかか、まだ書き終わってないからいいよってことで、
うんうん、
まだ書き終わっとらんけんよか、
うん、
合ってるかな、
うん、
自分で出すけんとその場をなんとか取り繕って、こっそりランドセルの中に。次の日学校に行く途中で寄り道して、周囲に誰もいないことを確認してポストへ、ちょっとこうあの絵が見えるよね、そういうチラチラね。新年明けたからはいつ返事が来るかわからないので、毎日家族が年賀状を取りに行く前にダッシュで郵便受け来ました、彼女から。
お、
住所は見事に違っていました郵便番号よく届いたもんだ。正月休みが終わって学校へ行くと、彼女が年賀状ありがとう、でも住所違ってたよと可愛い笑顔で話しかけてくれました。こっちの思惑はバレバレだったけど、すごく嬉しかったな。それから少し仲良くなれました。
それってさ、
うん、
郵便屋さんがこう気を使ってくれなかったら届いてなかったん
じゃ
ない？
そうだよね。
だから住所がね、その住所にだってその、うん、まあ名前が合ってないことってあるじゃんよ、うん、
あるあるある
あるでしょ、
うん、
でも結構そのままこうもう入れちゃうよね。
そうだね。
郵便屋さんがあれ違うとかって思って、うん、でも、うん、まあ、その名字わかんないけど、なんとかさんちは、うん、あそこだなっつってこう気使ってわざわざやってくれたってことじゃないの、
う
ん、
そうだろうね。
すごいよそれ。
でも郵便番号なんで間違えた
の郵便番号間違えたの、
郵便番号なんで間違っちゃったのかな、焦っちゃったかな、ちょっと。
いや、それで届いたってこと自体がすごいな、奇跡だね。
すごいよね。なんか多分ね、今の郵便屋さん、いや失礼な言い方かもしれないけど、うん、そこまでしてくれないと思うんだよ ね、うん、ね、それか、ね、この熊さんがその自分の住所は書いてたんだよね、書いてたんだよね多分ね、
う
ん、年賀状を彼女から来てたってことだから、うん、
すごい
亡くなってる、ぐるぐるへー、
郵便屋さんに感謝だよね、
うん、ねえ、ほんと良かったよね、うん、少し仲良くなれましたって書いてあるけど、うん、その後どうなったのかな続きが気になるけど、私もね、年賀状で、さっきも年賀状の話出てね、うん、あの出てたけどさ、うんうん、年賀状じゃなくてこうラブレターとかをこう書くときにさ、いや書いたことある、ある、
え、何、
ラブレター書いたことある、
あるよ、
うん、
うん、
で私もあるんだけど、
でもラブレターは普通郵便ポスト入れないよね。
まあ郵便、そう、郵便ではないんだけどね、うん、あの自分の部屋でさ、
うん、
こう書いたりするんだけど、途中でこう親が入ってきたらどうしようとかすごい焦って、やっぱりこう渡すまでどっかに隠しているっていうのはやっぱ同じだな、うん、トムクマさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
じゃあ次の方、ハンドル名風呂敷さん、中学校2年の時同じクラスの女の子に恋をしました。もともと人と話すのが苦手だったということもあって、面と向かって話をすることもできず、自分の気持ちを伝えることはありませんでした。中学を卒業してからは別の高校だったので、ほとんど会うこともなく、たまたまその子の仲の良かった友達が僕と同じ高校にいたので、文化祭の時にうちの高校に遊びに来ていたんですが、結局その時も声をかけることさえできませんでした。高校から専門学校に進み、社会人になってしばらくはその子のことも忘れていたのですが、ある日出勤途中に信号で立ち止まった時、横断歩道の向こう側にその子が同じように信号待ちしていました。間違いなくあの子だ。ただあの頃と大きく違うのは、 マタニティを着ていることでした。ろくに話もしたことがないんだから、きっと自分のことなんて忘れてるだろうと思っていたのですが、信号が青に変わり、横断歩道の真ん中あたりですれ違うときに、向こうが軽く会釈をしてくれて、それがものすごい嬉しかった。おかげでいい思い出になっています。
ねえ、それはその偶然ってすごくない？
ねえ。
きっとそのすれ違うときってね、うん、こうスローモーションだよね。
それドラマ。
いやだってこう絵が見えてくるじゃない。
ああまあね、そうね。
うん。いやこういう偶然って私ないな。
そうね、ありそうな感じもするけどないよね、まあね。
NJ の曲で Will Never Change っていう街で偶然会う話ってあるんだけど、私実際そんなことなくて、実際そういうことあったらどうなるんだろう、自分どうするかなってね。
声かけるよ。
そう、
うん、
なんか声かけづらくない？まあそのね、
うん、
その別れたなんていうのかな、状況にもよるかもしれないけど、うん、
まあでもこれはほら別れたんではなくて、
うんうんうん、まあそうなんだけどね、うん、例えば、
うん、
昔好きだった、じゃあ私が初恋の人だったとして、うん、今こう考えるとね、うん、そうね、まず分かんないか最後に会って以来ともう何年も会ってないかな、
うん、
どうするかね。でもその偶然ってやっぱね、何かをこう神様が何かをこうなんていうんだろう、与えてくれたっていうかさ、何かを考えるきっかけをくれるとか。
あ、俺だったらね、うん、ドラマみたいかもしれないけど、もしそれで自分が言えなくてね、
うんうん、
なんかその何年後かにも大人になって会って、
うん、
で向こうがもう、うん、まあ、マタニティっていうか、まあ、妊娠してお腹が多分大きい、うん、でこうすれ違ったら、うん、一応声はかけて、うん、あの時好きでしたって言う。
言うの？絶対嫌だ。
言わないか。
絶対嫌だ。それでさ、例えばマタニティの人がさ、心揺らいじゃったらどうすんの？
ないでしょ。
わかんないじゃん。だってそういうのってわかんないもんだよ。
そうなの？
例えば自分が全くこう相手知らない人とかがさ、うん、知らない人ではないか、まあ知ってる人がね、
うん、
そんな全く自分に興味を持ってなかった人だって、
うん、
思ってたら、うん、実は好きだったって言われるとちょっとドキッとするでしょ。
ああ、まあね、
何年経ってても、うん、そこからこうやっぱりね、それがきっかけになるっていうのはあるからね
いやでもね、それなぜそういうふうに思ったかっていうと、うんうん、なんかね、昔見た映画でやっぱりあって、うん、そういうね、昔そのなんていうのかな、まあ、そのちょっとよく覚えてないんだけど、
うん、
好きってやっぱり好きって言えないで、
うんうんうん、
でお互いそう思ってたみたいなの、
うんうん、
実際、
うん、
でも結局お互いその若い頃に好きって言えなくて離れ離れになってしまって、うん、でもう自分がもうすごいおじいさんもすごい、
うんうんうん、
おじいさんになったあっちももうおばあさんになってて会いに行ったのよ、
うん、
そのおじいさんもあんまり自分のその命がもうあんまり先長くないって、うんうん、会いに行ってその時好きだったんだっていうか、
うん、
そういう話をして私もそうだったみたいな、
うん、
でそのおじいさんとかおばあさんとかどっちだか忘れちゃったけど、うん、死んじゃうのね、やっぱり、うん、でもそれが最後に思いを伝えられたからよかったっていう、
うん
うんうん、
まあいい話だけどでもなんかそうすれ違うような時には言わない
まあなんとなくね、あんまりこ
う、うん、いや言う機会があれば言うこともあるかもしれないけど、
ね、普通にすれ違いだったら言わないよね。
いや、その時に、あ、好きでした俺みたいな
それは言わないと思う。
それはないけど、
それはない、ね、
違う、 まあそれは状況を見て言うこともあるかもしれないけど、私は基本的には言わないかな。
もし同窓会の時とか言うかもしれない。
もし自分が今こう相手が欲しいとか、そういう状況だったら、であっちにもう相手がいなくてみたいなんで、同窓会であやっぱりこの人いいわみたいに思ったらそれあの時好きでしたからちょっと種まいといてそこから芽が出ればいいなみたいな、そういうのはあるかもしれないけどね。うん、
なるほど。
おう、もう50分も経ってしまいましたね。一軒一軒こうちょっと、ね、コメントが長すぎたもんかな、はい、すいませんね、今日は長くなりますよ、
はい。
次です。次です、はい。たくやさん、こんにちはです。
こんにちは
さてと、マジの初恋話かっこ笑い。初めて会ったのは小学生の頃、同じ地域だから同じ小学校同じ中学校、旧校舎から新校舎への日が差し込む渡り廊下、おはようっていつも声をかけてくれた彼女の笑顔が差し込んだ光でキラキラしていたのが今でも思い出せる。ちと美化してるこれはかっこねでもこっぱずかしかったからいつも下を向いていた。それが初恋だった。しかし告白なんかできずに中学卒業かっこ笑い、高校も別々。でも再会は3ヶ月後でした。私立総体かっこ私立高校の総合体育大会のテニス会場で再会した。その時は顔を見て挨拶ができた。それからしばらくして付き合い始めた。いいところで噛むね、あつね学校は違っていても家は近所だったからちょっとでも会う時間は毎日あった。携帯電話どころかポケベルさえ高校生には普及していなかったあの頃、待ち合わせがよくできたなと思う。待ってる時間が楽しく思えたあの頃が懐かしい。とハッピーなのはここまで。以下はちっとヘビーかも。高校3年の夏休みには一緒に予備校の夏期講習に行ったが、彼女は大学へ、自分は親と喧嘩した結果就職、学生と社会人それぞれの時間がすれ違い結局別れた。そして20代半ばに再会した。しかし約1年後には彼女は病気で亡くなる。残り少ない時間をできるだけ一緒に過ごした。そして彼女は幸せだったと言い残し亡くなった。あの時の涙の意味、あの時の涙の味はきっと一生忘れないと思う亡くなった彼女の墓の前で仲間全員で誓ったのは泣いたぜしかもこの音楽がまた彼女のこれからの幸せの分、みんなで幸せになるってこと、仲間との約束、人はギュッて握りしめて生まれてきた手の中には誰かを幸せにできるものが入っているんだと思う。自分は彼女にそれを渡せたのかなと読めなくなってきた。初恋は実らないと言うけどこの初恋が実ったか否かは人それぞれの感じ方かも。あの頃の後にも先にもあの時以上の恋愛はしてない感じ。文字通り最初で最後の本気の初恋だったかも。長くてごめんなさい。泣いてごめんなさい
泣いてる。
ダメだ。
大丈夫。
嬉しいですね。ね。そんなことがあったんですか。うん。辛いね。
ね。
そうか。 誰かを幸せにできるものが入っている手の中には。でもねえ、そんな風に、
でもすごくその拓也さんと、まあそのね、彼女にとってもすごくね、一緒にちゃんとほら過ごし、一緒に過ごせたし、最後までね、ちゃんとそれをね、幸せだったとすごく言ってくれたっていうね、
よかったんじゃないかな、彼女はね、拓也さんといられて
ね、
最後までよかったんだと思う。いや、初恋は実ったんじゃないんですか、これは。まあ、人それぞれの感じ方で、まあ、たこやさんはどう思ったのかは書いてはないけれど、実ったというか、ずっとこう、なんだろうな、実ったまま、終わることない、ね、初恋というか、なんじゃないんでしょうかね。そう、これにも書いてあるけどさ、携帯電話どころかポケベルさえなかった時代、まあうちらリーダーとは年離れてるけど、私の頃だって、まあポケベルが流行りだしたの高校生ぐらいの時かな。で、やっぱそれまでさ、連絡っていうと家の電話しかなかったわけじゃない。
そうだよね。確かに。
だから
もうそういう時間とかかけられなかったしね。
そう。まあ親はやっぱそういうのっていうのは分かって、どういう友達関係とか、どういう人と付き合ってるとか、そういうのがね、やっぱ親も分かってる。だけどさ、今はそういうのをからこう考えると、今は結構自由っていうか、なところがあって、親の知らないところでいろんなものが動いてるっていうので、なんかいいのか悪いのか、いい部分もあるけど悪い部分もあるよねと思うね。で、今は本当にさ、携帯電話でどこでもどこにいるだとか、ちょっと遅れる時もね、すぐ連絡とかしてさ、相手を待たせることなくっていうのができるけどさ、昔は、今はこんなんで慣れちゃったけど、昔どうしてたかなって思うよね。
そうだよ、昔なんかで、なんか待ち合わせしてさ、
私
あのね、1時間2時間俺待ったことある。
私もある。あのね、17時、ね、5時に待ち合わせよって言ってて、
7時に来たってやつ、
7時に来られたのね。私2時間待ったんだよ。
連絡取れないしね、
取れないし、あれなんか間違えてたのかなと思いながら、よく2時間も待ったな。17時、
そうだ、よくほらそういうね、
17時と7時と間違
った。カップルだって、カップルっていうかさ、彼女彼氏とかだったらまだいいけどさ、俺さ、全然男の後輩とさ、待ち合わせてさ、2時間経っても来ないから電話したら、あ、寝てたとかって言われたことある。もう何言ったらこいつとかって思う。
ね、そんなことすごいいっぱいあったね。
それ普通だったよね。それがね。
でもそれがかえっていいことでもあるのかもしれないよ。そうだね。相手をこう考えながら行動するっていう意味ではね。長くなりますんで、たくやさんありがとうございました。
ありがとうございました。ではでは、ハンドルネームシープさん。私の初恋は多分小学校の5年生の時だったと思います。小学校2年生で50メートル泳げた私は、当時4年生から入れる水泳クラブに先生から声をかけられ、入ることになりました。同じように2年生で50メートル泳げたのは私を含め5名でした。男子3名、女子2名。その中に多分初恋であろう男の子もいました。その男の子とは同じクラブの同級生という感覚しかなかったんですけど、4年生くらいからかっこよくなってきて、スポーツも万能でいいなぁと思うようになりました。でもなんとなく話 にくくて、私は女の子のリーダー的なところがあって、どちらかというと女子の面倒を見る役割で何でも引き受けていた姉御的な存在で、また小学生で好きだなんてそんなのありえないと思っていたので、これは勘違いだと思い込むことで気持ちを抑えていたんだと思います。結局告白することもなく、中学校は別の学校になったのでそれっきりでした。その彼を見かけたのは長女の音楽学校の発表会でした。音楽教室の発表会でした。今は長女は個人でピアノを続けていますが、最初はグループレッスンで、そのグループにいた女の子のお父さんが初恋の人でした。しばらくして知ったのですが、彼は教員をしているようでした。懐かしいけど、さすがに声もかけられませんでした。私の初恋は片思いのまま胸の奥にしまっているのが一番だと思っています。
相手はじゃあシープさんが、気になってたってことは分からない、知らないのか。
知らないんじゃん。
でその久しぶりにね見かけた時は、あっちはシープさんのことは分かったのかな、
分かったのかね。どうなんだろうね、これね。そういうことは書いてないよね。
当時はでもお互いは知ってたの。
お互いはその50メートル泳げた5名の中に一緒に知ってるんだけども、その気持ちっていうのはこう知ってたか分かんないでし
ょ。へえ。お互いにもう子供がいて。
そうだね。
どうだったんだろうね、その今の姿を見て。どう変わったっていうか、変わってないかったのかな。
どうかね。
でも
すごい偶然だ
よね、これね。すごい昔好きだった人とかで、大人になってから会ってがっかりし
ちゃう。あるよね、なんか。
あるみたいじゃん。私はあんまないかな、そういうの。ちょっと覚えがないんだけど。
そうだね。どうだろう、あんまない。
まあほら、小学校の時とか幼稚園の時だと、まだこう体顔が出来上がってない時って、まあ大体ね面影はあると思うけれど、そこからいきなり大人で会うとすごい印象違うと思うね。
まあね、
中学高校だとだいぶこう出来上がってて
さ、出来上がってて
ちょっと大人 でそのままちょっと大きくなったり老けたり、毛がなくなったりとか、そういう変化になっていくのかなっていう。
あ、そう、俺もね、この間ちょっと何ヶ月か前かな、夏の今年の夏にね、その俺の同級田舎で、俺の同級生のもう何十年ぶり、20年ぶりぐらいにその同級会があったらしくて、で俺はちょっとやっぱ行けなかったんだけども、やっぱりすごいね、良かったよ。参加した人はね、なんかね、結局100人ぐらい集まったらしくて。
すごいね。
そうそう、
100人
だから多分行ってもね、誰が誰かきっと分かんないと思うね。もうだってもうね、それは中学校の同級会だったら、中学生から今の年からも、でもものすごい何年も経ってるわけじゃん。だから多分分かんない人とかもいるかもしれないしさ、そうだから、でもね、またやるって言ってたから、今度はね絶対参加したい。
かもしれないね。
俺はなんか変わってないね、中学校から変わってないねとかって言われてたじゃん。
だって前中学校ぐらいの時の写真だっけ、見せてもらったことあったけど、変わってないもん。
変わってないんだ。
ちょっとひげが濃くなったかなっていう感じかね。
どうだろうね。
はい、シープさん、ありがとうございました。 NEXT、ハンドル名雪国人さんかな、雪国人でいいのか、人、 人、引き国人さんでいいかな、はい、こんにちは、いつも NJ の新曲を楽しみにしています。ありがとうございます。初恋の話ということですが、何度目かの恋の話を書きます、かっこ笑い。その彼女と付き合っていた頃によく行ったアーティストのライブがあります。そのアーティストのことは彼女から教えてもらい、最初のデートもそのライブでした。昔新宿にあったライブハウスルイード。東京生まれの彼女と田舎生まれの僕の共通の話題はそのアーティストの話が中心でした。ライブのこと、新婦のこと、最近人気が出てきて嫌だねとか、かっこ笑い。夏の海岸でも冬の山辺でもいつもそのアーティストの曲が僕らの景色の中にありました。そんな日々が数年続いて、ある日さよならがやってきました。些細なことでした。僕がごめんねって言葉を口にすればというような些細なことでした。数年後、彼女が結婚したと人づてに聞きました。それからまた数年後、僕も結婚しました。あのアーティストの曲を聴いても彼女のことを思い出さない日々がしすぎて、彼女とさよならして20年目の冬、2人で行ったアーティストのライブが東京湾をの、なんだ、東京湾をなんて読むんだっけこれ
見えるところってこと
すいませんなんて読むんだっけね、忘れちゃった。
望む？
違うよ、
なんだっけ、
場所で開催され、ごめんなさい。仕事帰りに一人で行きました。ライブは素晴らしく、高揚した気持ちのまま外へ出るとねえと声をかけられました。彼女でした。不思議とびっくりすることもなく、お久しぶり、元気、ライブ良かったねなどと普通な会話。彼女も一人で来ていたので、近くの駅まで車で送りながら、少しだけお互いのそれからを話して笑いながら、彼女が昔はこの辺り海だったねとつぶやいた。海だったねと僕は口にしなかった。駅で彼女を降ろした。数回彼女が手を振った。僕は一回だけクラクションを返した。ありがとう。
まだ泣いてんの？
まだ泣いてんの？
どうしたの？まだ泣いてんの？あれれれれ、
これ最初読んだ時にね、うん、泣いた。
どう
じゃ、なんか、
うん、なんか
切ないね。読めなかったじゃん最初にちゃんとね、読んだのに、なんでここ、
振り話しないの、
なんて読むんだっけこれ、
つかむ、
つかまねえ、東京はつかまねえ、
なんでどういう字、
挑む、違う、なんだっけ、
あとで調べておく。
あ、
これ俺ここはこれがいいな。昔はこの辺り海だったねってつぶやいたことに対して、
うん、
海だったねって言わなかったっていうこと自体がね、すごくね、なんかいいなって思った。
いやー、だってこんな偶然、ね、さっきもさ、うん、偶然そのすれ違ったりとかっていう話もあったけど、
うんうんうんうん、
そういうのってね、やっぱ、うん、まあ同じね、好きだったアーティストとは言っても、うん、会おうと思ったって、
まあね、
なかなか、ね、
うん、
会えないと思う、うん、ちょっとでも2分でも何分でもずれたりしたら絶対会えなかったりするわけだし、うん、こういう偶然ってこう人の話聞くだけでも、なんだろう、自分のように、こう、
うん、
私はこの中に入ってってしまうんだけど、うん、いいな、この、なんか救急車が通ってるけど、音が入っちゃった。 な黙んないでよちょっとい
や、でもね、やっぱりそういう偶然、まあ、そういう人との出会いとかさ、うん、まあ、偶然また出会うっていう、でも結局はほら、なんつうのかな、出会い自体がその奇跡なようでさ、すごく大事なことなんだけど、うん、そっからね、何を思ったりとか、その、
うん、
また何か、例えばさっき書いてたけど、うん、これがもし彼が、うん、海だったねっていう言葉を口にして、
うん、
またそのなんつうの、気持ちの疑いの高まりがあれば、またそういう風になるかもしれないし、うん、でも例えばお互いもう結婚しちゃってて、
うん、
そういうことが痛くても言えなかったりとか、
うんうん、
そういうのって絶対あるから、うん、だからそこら辺は本当にこう、うん、なんだろうね、そういう気持ちにさせ、うん、思い返すことがすごく別の意味での重要さっていうか、そのチャンス、うん、きっかけを何かこう与えてくれてんじゃないかなと思う。
そうね、うん、そこでまた生まれる会話でさ、
うん、
また何かこう変わってくることとかもあったりするし、なんか不思議だねって思いました、
ね、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。泣いちゃってるし。
次です。終わり、
もう終わりかな、俺の
方は。じゃあ最後、私が一つ、
はい、最後です、
はい、もう1時間
もうすごい喋ってるね、
今まで一番長いけど、
ね、長い。
最後はゆうさん、初恋、どこからが初恋なのか悩みますよね。よく考えてみると、はっきりとした記憶での恋心は、中学生の頃に定期演奏会でドラムを叩いていた先輩なのかもしれません。一目で恋に落ちました。ブラスバンド部の階段で座ってよく音を聞いていました。会えるだけで気持ちがいっぱいになって苦しくて、同じブラスバンド部の同級生の男子が恋の悩みを聞いてくれて、私の背中を押してくれました。告白をしたけど気持ちのお返事をもらうのも忘れてしまって、それでも伝えたくて、それだけで満足で、それからもずっと3年間大好きでした。3年になってからは隣のクラスの子と付き合ってしまった先輩だけど、見てるだけで十分でいい恋をしました。これが初恋と呼べるのかはわからないけど、くっきりとした記憶で好きと思えた恋はここからじゃないかなと思います。お二人は恋と愛の違いは何だと思いますか？黙ってしまう、ね、そうね、
まあ恋はあれだよね、こうなんていうの、やっぱりこう人をこう好きになる、うん、好きっていう気持ちがこうなんていうのかな、
うん、
本当にこうドキドキするっていうか、ワクワクしたりとか、こう切なくなったりっていうのが恋で、うん、
感情、
うん、感情かな。愛っていうのはやっぱりこうなんつうのかな、なんと言ったらいいんだろう、愛は、
うん、
そのなんつうの、相手のために、
うん、
なんだろう、何かこう、なんつったらいいんだろう
ね、すごく難しいと、
ね、
私もずっと考えてたんだけど、うん、結論から言うと答えは出ませんでした。でね、恋と愛ってこう、うん、言葉が分かれてんのって私ちょっと分かんないんだけど、うん、日本語だからなのかなと思うんだけどね、
うん、
英語って例えば恋も愛もラブなのね、
うん、
なんで恋と愛があるのかなとかいろいろ考えてたんだけどさ、それこう日本人のこう繊細なところからできた言葉だったりするのかもしれないしさ、ちょっと本当にわからないんだけど、恋は恋があるから愛 になるのかなとも思ったり、恋は愛の初期症状かなとも思ったり、まあ愛ってすごく、愛も恋も、まあ恋も同じなんだけど、恋は異性に対することでもそうだし、物に対する、例えばこのバッグかわいいなって思うのも恋とも言えると思うし、そこからどんどんこう好きになってって、そのバッグを例えば買うじゃない、もうそれはもうそれをずっと毎日使ってるっていうのは愛になるのかなっていう、このバッグを愛しているみたいなさ、なんだろうね、こううまくやっぱり説明できないよね、難しい愛
でも愛はほら、まあそういう異性に対するさ、その恋の延長もあるし、家族だったりとか、親子供とかさ、
そうだけど、例えば異性に関しての愛、恋だったら、やっぱ私は恋は一応その愛しているっていうことも恋の一部なんだけど、恋をするっていう一部なんだけど、何を話してたのか分からなかった今他のこと考えてただけど、難しい、本当にこれ答え、いい答えを出せる人いたらさあ送ってよ
送ってよ
なかなかないと思うよ、今度これを募集するか、愛と恋について、ああそう、サイトでそういうのがあってね、一見、
あ本当、
恋と愛についてどう思いますかっていうのがあって、私ちゃんと読んでないんだけど、それに左右されちゃ嫌だなと思って読まなかったんだけど、ちょっとじっくりまた読んでみようかなと思うんだけど、
じゃああれだ、次の新曲のテーマはそれだ
そうでもね、私この間電車の中で、こう失恋っていうのが書いてあってね、あ、失恋って言うけど失愛とは言わないよなって思ったの。
それまでふってすごい分かった。
何が恋は失うものなの？
恋はするものなの、愛をするって言わないよね。
あ、そうだよね、
まあ愛するっては言うけど、恋するとその以外に恋をするっていうじゃん、まあ、動詞っていうかさ、なんかするもの、何かこう、do do っていうか、
do
あの do みたいな、do の部分なんだけど、愛っていうもの、愛っていうのは、その動きじゃなくて、なんつうの、こう、なんつったらいいんだろうね、そこはちょっとうまく言えないんだけど、
そう、あの愛と恋でやっぱりある言葉が違うわけだから、やっぱり別物なのかな。
そうだね、
いうふうには思ったりしてたんで私これ1週間ぐらい悩んでたん
だ
本当に恋と愛についてずっと考えてて、いろんなこうところまで行ったんだけど、結論は出ない、
まあ、それ
はね、恋と愛についてはね、結論の出ないものなんじゃない、その人それぞれの中で、あの意味が違ってきたりとかするのかなと思うので、次に募集するのはそんなのにしようかな何恋バナの番組になっちゃうのかなねえ、ゆうさんのなんだそう、はっきりと記憶でのはっきりとした記憶での恋心、そうだね、この頃ってこう好き恋の好きなのか分かんないとかいう人もいるかもしれない。
そうだね、結局その人を好きで恋をしてるのか、そのよく恋に恋を してるっ ていう、あの
中学生小学生ぐらいだったらあるよね、うん、
恋をすることに対して
友達がこう好きな人がいてみたいなのが、うん、そうそうそうそう、自分はないとなんとなくこう、うん、自分もそうなりたいなみたいなのがあって、ね、うんうん、っていうのがあるよね。
そう、
うん、そうか、
長々と喋ってて結局、うん、俺らのっていうか自分のあれはなんか喋る時間がなくなっちゃったけど、
うん、うん、そうだね、うん、
まあそれは次回、
次回なんだ次回あるのかよ
分かんないけど、
うん、うん、
まあそういう話すことがあれば、う
ん、あれば、はい、またお話ししようと思いますけれど、
はい、
皆さん本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、
はい、
また機会があったらですね、
はい、
こういう紹介もね、
面白いですね。面白いね、うん、今回初なんつの、
うん、
投稿をこうね、
うんうん、そうだね、
ラジオっぽくてすごいいいかも。
いつもこの制作話メインでやってて、
うんうん、
ね、だから今日もそれが入ったし、うん、すごく長くなってしまったけれども、うん、まあそういう制作話というか曲ができるごとにっていうんじゃなくて、気が向いたら、
うん、こういいんじゃない、
ね、
番外編みたいない
いんじゃないかななんて、
はい、
思いました、
はい、じゃないとすごいこんな時間かかっちゃうもんね。
ね
そんだけずっと喋ってた
こんな話してんだって今すごいびっくりしたけど ね,
本当
だよね、はい、長々と聞いていただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました
。NJ ウェーブ第14号、お相手は NJ の順と、
のりでした。
それではまた。